新しいメッセージのシリーズを先週から始めました。危機の時にどのようにストレスを正しい方法で取り扱っていくかという内容です。皆さん自分の人生の中にはストレスはあったんだってことを気づきました？
Let's read our key verse and we'll get into pray and get into it. Okay, let's read our key verse.
鍵となる聖書の箇所を読みたいと思います。
Okay, say no. Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help coming just when we need it. Amen.
はい、では日本語で読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙の4章の16節です。じゃ一緒に読んでください。はい。ですから私たちは恐れることなく自信を持って大胆に恵みの御座に値しない私たち罪人への神の公義の御座に近づき、私たちの失敗への憐れみを受け、あらゆる必要に対する折にかなった助けへの適切な助け、時期にかなった助け、私たちがそれを必要としているときにちょうどやってくる恵みを見つけましょう。アーメン。
Amen.Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you, Lord, that you can teach us how to manage stress in our lives.
あなたが私たちにどのようにストレスを正しい方法で扱っていったらいいかということを教えてくださるので感謝しています。
That you care about us so deeply, Lord.
そしてあなたは私たちのことを深く心にかけてくださっています。
Let your word go into our hearts, Lord.
今日あなたの言葉が私たちの心の奥底に入っていきますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. So we're talking about managing stress.
危機の時のストレスをうまく扱う。というメッセージです。
1 Peter 5:7 says, Cast all your anxiety on him, for he cares for you.
第1ペテロの手紙の5章の7節はこう言っています。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。というのは、すみません、残りの部分が入っていませんでしたけれども、というのは神様があなたのことを心から気にかけて大切に思ってくれているからですと言っています。
Another way that we could say that verse is cast all your stresses, your fear, your frustrations, whatever emotional tension or fatigue you have on Jesus, for he cares for you. For he cares for you affectionately and cares about you watchfully.He watches over you.
あなたのストレス、今のところを別の訳で読んでみますと、あなたのストレス、恐れ、失望、どのような感情的な緊張や疲労感もイエスに委ねなさい。主があなた方を愛情を持って世話し、見守りながら面倒を見てくださるからです。アーメン。
Amen. So I want to review.Some a little bit from last Sunday, just so that we could get it in our hearts and let it percolate.
先週のメッセージから少し復習したいと思います。それをもう一回思い出すことによって私たちの心に深く入っていくからです。
Last week we defined what stress is.
先週はストレスとは何でしょうかと定義をつけてみました。
Stress is a mental and emotional strain characterized by physical and mental fatigue.
ストレスとは肉体的精神的な疲労を特徴とする精神的で感情的な緊張である。
It's emotional tension resulting from adverse or demanding circumstances.
それは不利な状況とか厳しい状況によって起こる精神的なまた感情的な緊張がストレスです。
It's also a condition that happens to a person when they think about something in their past.
そしてそのストレスというのは過去の出来事を思い出したときにストレスを感じるということもあります。
And when we look at things in our lives from a negative perspective, in our lives, when we look at things in our lives from a negative perspective, it creates stress.
そして否定的なネガティブな見解見方から自分の人生を見てしまうとストレスを感じるんです。
And we learned last week that a lot of stress can come because we feel out of control.
そして先週話しました。Right? 自分の手には負えないという状況に入ってしまうと、ストレスを感じる、コントロールしたいけどできないときに、ああ、ストレスと思うんですね。
That a person or a situation is not under our control and it stresses us out. Right?
誰か他の人が、またある状況が自分の手に負えない、自分がコントロールできないということになると、ストレスがやってきます。
The more we can't control something, the more stressed we can feel.
そして、コントロールできない、手に負えなければ、負えないほどもっともっとストレス感じるんですね。
Because inherently, because of our sin nature, we want to be the boss.
というのは、私たちはこういうものをそれぞれ持っているんですね。受け継いでいるんですね。それは、罪の性質ですけれども、自分で全てをコントロールして生きていきたい。
Is that right?
そうですか。自分の手の中に入れて自分で全部収めていこう。But Jesus って思っちゃいますよね。
Jesus tells us in Matthew 11:28.
でもイエス様はマタイによる福音書の11章の28節でこう言っています。
He says, Come to me, all you who labor and are heavy laden and overburdened, and I will cause you to rest. I will ease and relieve and refresh your souls.
イエス様の言葉です。働き疲れ切っていて重荷を負いすぎている者は皆私のもとに来なさい。私があなたを休ませます。私が楽にして和らげあなたの魂を新たにします。
Isn't it true the more that we stress the more that we labor at trying to fix it?
私たちがストレスを感じれば感じるほどもっと一生懸命頑張ってそれを直してやろうってしてしまいますよね。
And the more we can't fix it the more we stress.
そしてそれを直そうと思っても直せないともっとストレスになっちゃう。
And it's just aWicked cycle, right?
それが悪いサイクルでこう循環して繰り返し起こってきます。
But if we really think about it, if we want to really find ease and release for our souls,
しかしですね、よく考えてみてください。心の中に魂に安らぎが欲しいと思うならば、
if we want to be refreshed in our souls,
また魂をが新たにされたい、新しい力を受けたいと思うならば、
then we have to release the control to Jesus.
自分が支配したいという思いを、その支配権をイエス様にお捧げするんですね。
There's other steps we can take, but the first and most important step is to release it to Jesus.
そのストレスを取り扱っていくのには、まあ、プロセスがあってステップがあるんですけれども、まず最初の一歩は、自分の手に入れてコントロールしたいということをイエス様に捧げるということです。
And the truth is, we all have stress.
本当に私たち全員がストレスを抱えるんですね。
What stresses me doesn't stress my wife.
でも私がある事柄に関してストレスを感じたとしても、それによって私の妻がストレスを感じるとは限らないんですね。
If the sound system's not working properly, I get stressed, and my wife just says, "Well, what's wrong? It's okay. We'll just deal with it."
で、教会のライブ配信で音がうまくできない、配信がうまくできないときに私はすごくストレス感じたんですけれども、それを妻に話しても別に大丈夫よ、そうだったらライブ配信やめれば、そういう感じで全然ストレスに感じないんですね。
So we have to remember that we each have things that have different stress points in our lives.
ですから私たちそれぞれが違ったストレスを感じるというポイントがあるんですね。
And sometimes when we stress, we want to tell somebody, but they want to fix us rather than just listen to us.
そして私たちがストレスを感じて誰かにそれを打ち明けるんですけれども、その相手はもう直してやろうということに集中して、ただ私たちの気持ちを聞いてくれないこともあります。
And it's important not to judge one another.
ですから、互いを裁かないように気をつけましょう。
Romans 14:1, Paul tells us.
ローマ人の手紙の14章の一節でパウロという人がこう言っています。
He says, "Welcome with open arms, fellow believers who don't see things the way you do, and don't jump all over them every time they do or say something you don't agree with."
物事をあなたのように見ない仲間の信仰者を手を広げて歓迎しなさい。あなたが同意しない何かを彼らが行い何かを言うときにいちいちその都度激しく非難してはいけません。
Even when it seems that they are strong on opinions but weak in the faith department, remember they have their own history to deal with. Treat them gently.
たとえ自分の意見においては強く見えて、信仰の部分では弱いのです。彼らにはそれぞれ扱わなければならない自分の歴史があるということを覚えていなさい。優しく接しなさい。
I think every married couple and every person really, but every married couple needs to learn to listen to one another without trying to fix each other.
これは全員に共通することですけれども、特に結婚している方々、結婚相手が何かを言っているときに、それをじゃあもう早く直してやろうという気持ちにならないで、まず相手の気持ちを聞いてあげる。何を言おうとしているのかな、どういう心なのかな、心を聞いてあげることがとても大切です。
Being able to show empathy and love.
そして相手が言っていることに関して相手に対して、共感してあげる、そして愛を表す。
And discerning the right time to lead them to the cross of Jesus, where
そしてまた適切な時にいつその人相手をイエス様の十字架に導いていったらいいかということを見極めることが大切です。
Because Jesus has the answers that we need.
そのイエス様の十字架に導くというのは、イエス様が解決策を持っていらっしゃるので、それをいつ言ったらいいかということを見極めることが必要です。
And when we can learn to bring them to the cross of Jesus, we can learn how to manageAnd mitigate our stress.
そしてイエス、私たちのストレスをイエス様のところに持っていったら、初めて私たちのストレスが消えます。
Because many times our stress, we try to deal with the fruit of our stress rather than the root of our stress.
そして多くの時、ストレスに見えている事柄、それは身と言いますけれども、それを解決しようとするんですが、身を取ってもそれを実らせる原因となる根を取り扱わないと、そのストレスは解決しないんです。
And what happens when someone tries to just hold in their stress rather than dealing with the roots?
そしてまた、ストレスがあるのにそれを閉じ込めよう、取り扱わないで自分の中に閉じ込めようとしてしまったら何が起こるでしょう。
Do you remember what happens?
どうなるか覚えてますか。
This is what happens.
こうなります。
We blow up like a volcano.
ストレスを扱わないで、もう自分の中に閉じ込めてやろうってしてしまうと、いつか火山のように爆発して、あそこには anger って書いてありますが、怒りがバーンってね、爆発しちゃうんです。
And what happens is we not only hurt ourselves, but
そしてそれが起こると自分が傷つくだけではなく、
but when a volcano blows up,
火山がね爆発したら火山灰がこう広がって出ていきますよね。
Why do they tell us to wear a mask right now?
どうして私たちはマスクをしなくちゃいけないんでしょう。
Because what comes out of your mouth might spread to someone else and you might get the virus, right?
もし菌を持っていたらそれが他の人に移って拡散してしまうから、その危険を防ぐためにマスクしてますよね。
The same thing happens with our stress when we allow it to build up and explode. It spreads to others.
同じことがストレスにも言えます。ストレスを取り扱わないで抑えていくと、いつかそれが爆発して流れて他の人に悪い影響を及ぼすんですね。
And if we don't deal with the roots,
そしてそのストレスの原因となっている根の問題を取り扱うことをしなかったら、
After we explode, it may seem like we're fine again, all happy and fine.
それが残っていて、でも爆発してしまって、少しその時はすっきりして、あ、もう大丈夫だって思うかもしれませんが、
But because we haven't dealt with the roots, it's just bubbling inside again.
でもストレスの原因となる根の問題を取り扱っていないと、やはりまたもう一度それが火山のようになって爆発する時がやってきます。ですからストレスの原因となる、その根となる問題を取り扱って切り離さなければいけません。その根となる問題をイエス様の十字架に持っていきましょう。そこに解決策があるから。そして今少し時間を取ってナイラさんにこのことに関して証しをしていただきたいと思います。素晴らしい証しを持っています。
Hello. Good morning, everyone. I want to share what...
Two or three, I don't know. ちょっと待って。Okay.
今から皆さんとお分かちしたいんですけれども。
I want to share that God did for me.
God, 神様が私のためになさってくれたこと。
God has done many good things for me.
私のためにたくさんのことを神様がたくさんの素晴らしいことを私のためにしてくださいました。
He has opened my heart and mind and all my weaknesses.
神様が私の目と心を開いてくれた。
Before I was stressed every day, day working about how I would solve all my problems.
At work, trying to figure out how to solve all the problems.
私はもう以前すごいストレスを感じていました。
God could feel how I tired I was and all the stress I was carrying.
神様は私がどんなに疲れているか感じている。あとは。
It was repeating over and over again.
それは何回何回も繰り返しになりました。
I could not find the solution.
私はその解決は見つかることできませんでした。
I continued to pray, but still I could not solve my problems.
私は祈ってでもまだその私の問題が解決することはできませんでした。
But only last week I heard the perfect message from Pastor Dennis about the stress.
先週Pastor Dennisからメッセージ聞いてそれを聞いた途端。
And wow. The solution is to give all to Jesus and to confess your problem to him.And to share with your sister in Christ.
本当に解決方法は見つかりました。それは神様、イエス様の十字架に持って告白して、で他の姉妹に分かち合うことでした。
Thank you, Lord, for opening my eyes, my mind, my heart, and everything.
本当に神様に感謝します。私の霊的な目、私の霊的な耳、もう私の心を本当に開いてくれて本当に感謝してます。
Because of this, I feel relief.
これはあったから本当に私は本当にほっとしました。
I saw where the root of my weaknesses was coming from.
私は本当にその問題の根がどこからやってきたか本当に見つかることができました。
I realize how important confession is.
本当に告白するっていうことはすごく大事だなって思いました。
There's a process of God which help us to solve of our problems.
神様の方で私たちプロセス取ることをしなければならないです。
And I'm so blessed and lucky to know this.
本当に私はこれを知ることできて本当にすごく祝福されました。
For example,
例えば
If you are ill,
もしあなたが病気抱えている
You may need an operation.
手術が必要こともあります
A doctor will advise you to follow this advice for treatment and medication.
お医者さんは、お医者さんの方でいろんなプロセスとトリートメントがある。それを従わなければならない。
Yes, it is a long process, but if you follow it, you will be feel better.
それはすごく多分ある時は長いプロセスかもしれません。でもそれを従うならば本当に病気が治ることができます。
This is the same as when you feel worried or stressed.
これは私たちはストレス抱えているときとまた心配事があるときも同じように。
There is no instant solution.
本当に素早い解決はないですね。インスタントはないです。
But with God's help, He is the only one that can heal our weakness.
でも神様の助けがあるから私たちの弱さ助けてくれることができます。
Prayer is important. It is not only a prayer for yourself, but it's also important that someone will pray for us.
本当に祈りということはすごく大事です。自分も自分のために祈って、また他の人は自分のために祈ってくれる人もすごく大事です。
The combination of your prayer and the prayer is even more powerful.
その人の他の人の祈り、また自分の祈りもすごく力強くなります。
Like adding sticks together to make a bigger and brighter fire.
Sticks. こう棒あのこうあのと同じようにこういっぱい集めるとすごく火が燃える。一つの棒だけだとすごく弱い。竹木。
竹木like、coal.
あ、そうそうそう。竹木だって。わかんない竹木。
One charcoal
あ、そうそう。それいっぱい集めるとすごく燃えますよね。
One that shines brightly for everyone to see.
それすごく火燃えてすごく光となってすごく光ります。
All this time I'm under treatment from our Lord Jesus Christ.
treatment. 私は今まですごくトリートメントのプロセスがあって、そのトリートメントびっくりした。治療イエス様が治療してくれているっていう治療ですね。
But I'm very happy because I know he has the perfect medicine.
すごく嬉しいです。イエス様は本当にすごい素晴らしい薬を持っていることです。
Thank you God. May I want testimony? It's okay. It's okay the time.
Let me just Yeah, maybe next time, but let me just ask you. So, you were very, very stressed out, right?
あなたはすごくストレス抱えてましたよね。
はい。
And it was affecting both your work and your family.
それはあなたの家族、またあなたの仕事場で影響を及ぼすこと。
And so the way that you found the root was you went to a leader and you prayed with them and you cried out to God on your own, but you went to your leader and you prayed with them to find the root cause, right?
Yes, amen.
でもその方は自分のリーダーのとこ行ってその根を見つけて一緒に祈ったこと、そうですか？
Amen.
And you found the root.
その根を見つかることができましたか。
You found maybe bitter judgments that you had made in the past, in your past.
過去は本当に苦々こう裁きがあったっていう。苦々しい裁きがありますっていうことでしたか。
はい。
And you were able to confess and ask God to forgive you for those bitter judgments.
神様にこう告白してその許しがもらいました。
And you were able to express your pain of how you were hurt by others and forgive them.
はい。
パスタにごめんなさい。
So she was able to express the pain that she felt by offenses from others and actually forgive them.
その受けたその痛みがExpress. 表すことはできまして、でその許しもその許してでまた許しも語ってます。
And through bringing, yeah, you, she had bitterness and offenses, so she was able to express that to God. God, this hurt me, but I choose to forgive.
そう、私は本当に痛みがすごく痛かったんだけれども、でもそれを示すことできました。神様に許しとも
らいました。痛みとか苦々しい心があって、本当にこれがあって神様痛いですって神様に正直に祈りで話したんですね。でその後これも痛くてしょうがないけれども、でも私はこの人を許すことを決めて許しますという祈りをしたんですね。
And she brought it to the cross with a leader helping her.
その祈りをリーダーと自分のライフグループのリーダーとして、それを全部十字架のもとに持って行ってイエス様に返した。
So that was a process that she went through this last week.
ですから、そのストレスを感じて、それをどうやって取り扱っていくかという、その取り扱うときに過程を通って、プロセスを通して、それを解決したということをナイラさんが先週しました。
And how do you feel now?
今どう感じますか？
すごい素晴らしいです。
You feel light.
Yes. Right? And alive again.
And alive.
軽くなりました。
Right? So, that's what I wanted.You to understand is that there is freedom when we bring it to Christ, when we bring it to a leader and find the roots.
そのことを皆さんに今日分かっていただきたいと。
That's where we find freedom and release.
自由と解放を私たちは実際に経験することができる。それを誰か自分の信頼できるリーダーと祈って行くときに。
I'll let you share more on another Sunday, Naila.
で続きがナイラさん第2弾の続きがありますから皆さん今度日曜日にやっていただきたいのでお楽しみに。
But that's what Victory Weekend is for also. That's what we do at Victory Weekend. We find the roots and we bring them to the Lord and we find freedom.
ですから先ほどアナウンスでビクトリーウィークエンドを4月の4日と5日にしますと言いましたけれどもそれをビクトリーウィークエンドでやっていきたいと思うんですね。
はい、
そして先ほどのメッセージの中で最初の部分の中で牧師が過去のことでストレスを感じることもあるしとね。でもストレスという身をとっても根となる問題を取り扱わないとまた同じような身が出てきて解決しないよと言ってたんですけれどもそれがナイラさん の本当に実例っていうのはナイラさん仕事でもストレスを感じてこれでもストレスを感じて仕事場でのストレスっていうのは身ですよね。だから今まで一生懸命頑張ってじゃあその身をもうストレス感じないようにこれをやってみようあれをやってみようって一生懸命頑張ってその身を取ったんですけれどもでもやっぱりストレス感じてる。で先週すごくもう大変になっちゃったってことですね。
So Naila, she kept seeing the fruit and she kept trying to get rid of the fruit, but it just kept coming back and back again.
それで先週もう本当にもうダメだって一生懸命神様に祈ったら神様が何かを示してくれてまた自分のリーダーにそのことを話して祈ったらそのストレスを仕事場で感じているっていうその悪い身がどこから来ているかっていうことが分かったんですね。神様が見せてくれたんですね。
So she prayed to God. She cried out to God. She cried out to her leader, and she wanted to find out where the fruit would lead to the root. Where's the root that's producing the fruit?
で、その根となる問題のその原因が分かったので、リーダーと祈ってということをしたら本当にもう解放されましたって今日すごく明るくすっきりして軽くなりましたっていうナイラさんが今日います。
So because she went through that process, she was able to find freedom because she dealt with the roots, not just the fruit.
だからそのことを私たちがただ目に見えるここでストレス感じた、私はアナリンとこれしたらもうストレス感じたとかね、それだけを見ていたら解決しないんです。どうしてアナリンと私をあれをしたらストレスを感じたのかな、どこからそのストレスの原因が来ているのかなっていうことを探るっていうことがとても必要なので、皆さんそのことをすごく知ることはとても鍵となって、素晴らしいことだと思います。
Just finding the fruit and picking the fruit doesn't bring freedom, and so we have to find the root, and many times it takes someone to pray with you to help you find and face the roots, because many times we don't want to face the roots, but if we can face the roots, we can find true freedom.
でもですね、時々その根となる問題をもう見たくない、やだそんな過去のことを思い出したくないって思いますけれども、でも勇気を出してそれに直面して、それを告白して信頼のできるリーダーと祈るときに本当の解放がやってきて悪い意味が再びなることはないので、それをやっていきたいと思います。
Amen.
だからビクトリー勇気の出ましょうって皆さんにね、励ますんです。
So James 5:16 says, therefore make it your habit, make it a habit to confess your sins to one another and to pray for one another so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective.
ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表すことを習慣にして互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。
So you know that's what Naila did. She made it a habit. She went to her leader. She went to get help, saying, I'm not getting free from this. I need help.
そのようなことをナイラさんがしたんですね。もうこれは自分の手に負えない、じゃあリーダーのところに行きましょう、助けを得るために自分のリーダーのところに行きますと言ってしたんですね。
What do we say here?
この場所で私たちいつも何を言ってるでしょう。
We are better together, right?
私たちは一緒にいる方がもっといいんですっていつも言うんですね。
We're not here to judge and condemn. We're here to help you get set free.
私たちは誰かの弱さを見たら裁いたり非難するためにこの場所にいるのではありません。私たちは互いに助け合って祈り合って互いが自由になることを見るためにこの場所にいます。
And it wasn't until Nyla came and she confessed, "I'm struggling in this area. I need help."
でナイラさんもですね、もうダメだ、もうできない、あ、助けてください、私と祈ってくださいってこう助けを求めて誰かのところに行ったんですね。
And she found healing.
それをして初めてナイラさんは癒しを得たんです。
And so now she's in the process of healing.
ですから癒しのプロセスに入っていっていきますから、あ、その中を歩み続けていくでしょう。
I don't recommend confessing things to just anyone. I really encourage you to go to a trusted, matureperson who can help you find the roots. That's who you need to confess to.
そして自分の葛藤とかストレスの内容を告白すること大切ですけれども、やはり誰にでも言っていいっていうわけではないんですね。やはり自分が信頼できる成熟したクリスチャンのリーダーのところに、友人のところに行きましょう。
Because Satan wants to keep you and your stress in the dark.
でもですね、サタンはあなたのストレスを暗闇のもとに置いといて隠しておきなさいって言うんですね。
Jesus wants to bring it to the light so you can be set free.
でもイエス様は違う。イエス様はあなたのストレスを、あなたの葛藤を光の中に出して明るみに出しなさい。明るみに出して初めてあなたは自由になりますってイエス様は言うんですね。
And bringing it to the light can be painful.
そしてそのストレスとか痛みをですね、光に出す、明るみに出すのは痛いですよ皆さん。
It's like grabbing a rose and the thorn gets stuck in your finger.
それは、バラを掴んで、トゲが、指に刺さるのと同じですね。
Well, you can try to ignore it.
で、そこの指のところにトゲが刺さって痛いけど、まあそれは無視しようってすることもできるでしょう。
But every time you bump it on something, it's painful, right?
でもそこが痛いと、ぶつかると痛いでしょう。痛みを無視しても、無視することはできても、でもどっかにこう触ると、あ、痛い、その痛みがあることをもう一回思い出すんですね。
And to pull it out is painful, right?
そしてそのまだトゲが刺さっていたら、それをトゲを出す、取るのもね、痛いでしょ。
But once you pull it out, healing and release and relief can come, right?
でもトゲを抜いて初めてそこが癒され始めるんですね。
Amen. So that's why we encourage you to pray with someone.
ですから誰かと一緒に祈ってくださいって私たち励ますんですね。
Confessing and praying will bring the pain to the light.
告白する、誰かに告白する、そしてその人と一緒に祈ることによって、痛みを光に出すことができます。
Where healing can come.
そしてその光のもとに持っていくときに癒しがやってきます。
Because when you talk and pray with a leader,They can help you find the root.
というのは自分の信頼できるリーダーと話して祈るときにその原因となる根を見つけることができます。そして、あ、癒しがやってきてるなってことが分かる一つのことはですね、自分の周りの人との関係が、人間関係がだんだん良くなるんですね。自分の家族関係とか職場との関係とか人間関係が、あ、良くなってるっていうのを見るときに、あ、私は癒されてるんだって分かるんですね。
And instead of an active volcano that keeps exploding over and over again,
そしてストレスが溜まって、ある日火山のようにそれが爆発することが繰り返し起こるのではなく、
Your mouth will turn in, and your heart and your mouth will turn into a river of life that flows to others.
心と口から出る言葉が、命の水が流れるものとなっていきます。
Isn't that what we want?
そうなりたいでしょ。
Don't we want a river of life flowing to others rather than a volcano exploding?
自分の口から苦々しいものが火山のように出る代わりに、自分の口から命の水が流れたいと思うでしょ。
Last week we talked about Paul. God didn't take Paul's stress away, but he said, "Focus on me, Paul."
先週聖書に出てくるパウロという人のことをお話しました。パウロは弱さを抱えていて神様に祈ったんですけれども、その弱さを取る代わりに神様はパウロに、私に目を向けなさいって言ったんですね。
Let my power, let my grace work through you.
あなたの中に私の神様の恵みが働くようにしなさいと神様は言ったんですね。
How many people remember Jacob? He was the grandson of Abraham.
聖書の中にヤコブという人が出てきます。彼は旧約聖書のヤコブですね。アブラハムという人の孫だったんですけれども、知ってる方いますか？
He faced a lot of stress in his life.
ヤコブという人はたくさんのストレスを抱えていました。
Because as a child and as a young man, he had a very rocky relationship with his brother Esau.
子供の時に、子供の時からですね、自分の兄弟のエサウという人ととても悪い兄弟関係を持っていたんですね。
He offended his brother. His brother offended him, and there was no forgiveness to be seen.
自分のその二人の兄弟が傷つけ合って、その中に癒し回復というものがなかったんですね。
And so Jacob ran away to his uncles in another country because he was afraid his brother Esau was going to kill him.
そしてある日、ヤコブは違う国に住んでいるおじさんのところに逃げていったんですね。というのは、自分は自分の兄弟に殺されてしまうかもしれないということを恐れたからです。
But God said it's time for you to go back.And face your stress.
でもある日、神様がヤコブに言って、あなたはもう逃げないで、自分のストレスに直面しなさい、自分の国に帰りなさい。
And so as he's traveling back, he's getting more and more stress from memories of the past.
そしてヤコブがじゃあ自分の国に帰ろうと、その帰る道から過去のことをいろいろ兄弟とのことを思い出してストレスを感じるんですね。
And even on the way, he wrestled with God.Over his pain and stress.
そしてまた家に帰る途中の中で神様と戦う格闘したんですね。自分のストレスとか痛みに関して。
But he finally met Esau.
そしてついに彼はエサウと直面したんです。
He wrestled with God and God said, "I'm going to bless you. It's time to go."
神様と格闘して神様から私はあなたを祝福するという約束をいただいて、そしてついに自分の兄弟に会うんですね。それがですね、創世記の33章の3節から4節。
Says then Jacob went on ahead as he approached his brother. He bowed to the ground seven times before him. Then Esau ran to meet him and embraced him, threw his arms around his neck and kissed him, and they both wept. They both cried.
ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄というのはエサウという人ですけれども、兄が近づくにつれ兄の前で7回地にひれ伏した。するとエサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけした。2人とも共に泣いた。
They were both able to repent and forgive, and life came.
ヤコブとエサウ2人とも悔い改めて互いを許し合って、そして兄弟関係にまた命がやってきました。
ヤコブは喜びあふれて、
そしてこのことが起こったので、ヤコブははっと安心して神様からいただいた祝福を自分のお兄さんエサウにあげようとしたんですね。
And it says in verse 10, Jacob insisted, "If I have found favor with you, please accept this gift from me." And what a relief to see your friendly smile. It is like seeing the face of God.
しかしヤコブは言い張った。いいえ、もしお気に召すなら、どうか私の手から贈り物をお受け取りください。兄上の親しみある笑顔を見るのは、何という慰めでしょう。神の御顔を見ているようです。
Jacob's stress was gone after he took it to God and dealt with the root, which was his brother's relationship with his brother.
ヤコブはこのストレスから解放されました。まずそれを神様のもとに持っていって、そのストレスの原因となっている兄弟のお兄さんとの関係を解決したからです。
If you read through the Psalms, you'll find that David was stressed out many times because of things happening in his life.
聖書の詩編というところを見てみると、ダビデ王がどれだけ多くのストレスを通ったかということを読むことができます。
But you also see him confessing to God.
そしてまたそれを読むときに、ダビデという人はそのストレスも神様に告白したことがわかるんですね。
In Psalms 142 verse 1 to 3 it says, "I cry out to the Lord, I plead for the Lord's mercy. I pour out my complaints before him and tell him all my troubles. Verse 3, when I'm overwhelmed, you alone know the way I should turn.
私は主に向かい声を上げて叫びます。声を上げ、主に憐れみをこいます。私は御前に自分の嘆きを注ぎ出し、私の苦しみを御前に言い表します。私の霊が私のうちで衰え果てたとき、あなたこそ私の道を知っておられる、方です。
And verse 5 says, And I pray to you, O Lord, I say, You are my place of refuge. You are all I really want in life.
そして、5節はこう言っています。そして主よ、私はあなたに祈ります。あなたは私の酒どころ。私が人生で望むのはあなただけです。
Starts with bringing it to the Lord and confessing.
まず最初のステップは神様のもとに持って行って神様こうですと告白するんです神様に
Psalms 94:19 says When doubts filled my mind Your comfort gave me renewed hope and cheer
詩編の94編の19節はこう言っています疑いが私の思いに満ちるときあなたの慰めが新たな希望と声援をくれた
Amen Doubt is a form of stress.
疑いというのはストレスの形ですね。
But in times of doubt and stress, David learned to go to the Lord.
でもその疑いが来たときに、ストレスを感じたときに、ダビデという王様は主のところに、神様のところに行ったんですね。
As a Christian, we shouldn't deny that we have stress.
クリスチャンとしてストレスを感じていることを否定してはいけません。
We're only deceiving ourselves.
もし否定してしまったら自分を欺いているということです。If we try to deny it,
but if we try to deny it, we're only deceiving ourselves. So we need to learn to turn to God.
ですからストレスを感じたらまず神様に行きましょう。
Bring it to the light. Pray with a leader.
そしてそのストレスに感じていることを光のもとに持っていく、明るみに出すということは自分のリーダーのところに行って打ち明けましょう。
Someone who can help us find the root and get free from those roots.
その相手というのは私たちと祈って助けてくれて、そのストレスの原因となっているその元は、根となるものは何かなと一緒に祈って見つけてくれる信頼できるリーダーです。
Amen.God has answers.
神様は答えを持っています。
He has answers that only He can provide for you.
神様だけが備えること、答えを持っていらっしゃる。神様だけが私たちに答えをくださいます。
Jesus said, "Come to me."
イエス様おっしゃいました。私のところにやってきなさい。
All you who are weary and carry heavy burdens.
疲れ果てていて重荷を抱えている者たちを私のところに来なさいとイエス様おっしゃっています。
And I will give you rest.
そして来たら私があなたに安らぎをあげますと言っています。
Take my yoke upon you. Let me teach you because I am humble and gentle at heart and you will find rest for your soul.
そして私の首輝きを負いなさい。私に教えさせなさい。私はイエス様は心がへり下っているから。
You know, the problem that we face many times, and I'll try to end with this.
もうすぐこのメッセージを閉じますけれども。
We bring it to the Lord.
そのストレスを感じたらまず主のところに持っていく。
But we don't really want to be taught by the Lord.
でもイエス様こうです、神様こうですって言っても、でもそのことに関してイエス様に何か言ってほしくない、教えてほしくないという気持ちがあるんですね。
Because teaching implies there's something that we need to learn and do differently.
というのはここに私に教えさせなさいとイエス様おっしゃっていますけれども、教えるということは教えてもらったら何か私たちが学ぶべきことがあるという意味ですね。
So going to the Lord and crying out to the Lord only is not going to change the stress in your life.
ですからストレスを感じて神様、私はストレスを感じていますこうですって言ってそこで終わってしまったらそれでは十分ではありません。
Jesus says, "Let me teach you."
イエス様はこう言っていますね。私に教えさせなさい。
Let me teach you a better way.
イエス様おっしゃっていますね。もっといい道があるから、もっといい解決方法があるから、私に教えさせてください。
And the process of change is always not comfortable.
そして、変わるために変化を通るそのプロセスは心地よいものではありません。
We like things comfortable.
私たちは心地よく快適に生きていきたいと思うんですが、
We don't like to be uncomfortable.
ね、居心地が悪いっていうのは好みませんよね。
How many of you sit in almost the same area of the church every Sunday?
皆さん日曜日に大体座る席は同じっていう人います？
Because you feel comfortable.
同じ席はやっぱりそこはもう心地よい、なんかもう分かってるから決まってるから心地よいと思うんですね。
And if a greeter asked you to go sit somewhere else, you would feel uncomfortable about that.
でもグリーターに、あ、すいません、今日はあっちに座ってくださいって言われたら、ちょっと居心地悪いなって感じることもあるでしょう。
But learning and change is always uncomfortable.
だから何かを新しいことを学ぶとか何か変化がやってくるってことは、あ、心地がいいとは思いませんけど。
But if we choose to give ourselves to learn and to change,
でも自分で決めて私は変わっていこう、私は神様に教えてもらおうっていうふうにしていけば、
Jesus says that you will find rest
for your souls. イエス様はこういう約束をしています。そうすれば魂に安らぎがやってきます。
Isn't change worth it if we can find rest for our souls?
私たちの魂に安らぎがやってくるんだったら変化を通る価値があると思うんですね。
Isn't it?
そう思いませんか皆さん。
I mean, I'm for one, I don't like change.
私も変化は何か変わるの好きじゃないですね。
I play the same video game all the time.
私はいつも同じゲームやるんですね。
And I have friends online that say, let's try this game.
その友達とですね、オンラインでゲームするんですけれども、その友達が、あ、こっちの新しいのやってみようってこう誘いかけてくるんですが、でも新しいのもめんどくさい、もうそのやり方覚えるのめんどくさいからやれたくないって言うんですね。
And that's okay for a game.
まあゲームだったら別にいいですよそれはね。
But when Jesus says, no, I want you to learn this.
でもイエス様があなたにこれを学んでくださいって言ったら、
I have to say, okay.
私は分かりました。教えてくださいって言うんですね。
I don't want to, but God, here I am. Change me.
神様、私は変わりたくないし、教えてもらいたくないけど、でも神様、私ここにいるから教えてください。変えてください。
Because I know relief for my soul only comes when I surrender and allow Jesus to teach me and to change me.
というのは、魂の安らぎというのは、私がイエス様に自分を明け渡して、イエス様どうぞ私を変えてください。私に教えてくださいって言って初めてやってくるんですね。
Because explosions bring relief only for a short time.
というのはストレスを溜め込んで、一時的にそれを爆発させて短い期間安らぎは来るかもしれませんけれども、それは長く続きません。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you that you're teaching us how to manage stress in our lives.
私たちの人生にあるストレスをどのように扱ったらいいか教えてくださり感謝しています。
Help us all to learn and be willing to be taught and to change.
そして私たちが教えてもらいたいという心を持つことができますように、変わりたいという心を持つことができるように助けてください。
Lord, help us to find the roots that.Of the fruit that keeps happening that brings stress in our lives.
そして、ストレスをもたらすような実の原因となる根の問題が何であるかを私たちに示してください。
Lord, because I want a river of life flowing from me, Lord.
というのは、私は命の川が流れるようにと願うからです。
Not a volcano river flowing from me.
それは私から命の川が流れ出ることを望み、ストレスの火山が爆発することを望みません。
So Lord, I surrender to you today.
ですから今日自分自身をあなたにお捧げいたします。
Teach me and change me, Lord.
主よどうぞ教えてください。主よどうぞ私を変えてください。
In Jesus name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Next week we'll look at more closely and maybe identify what makes us stressed. Maybe look at
そして来週はですね、このストレスのメッセージが続きますけれども、
The cause of the stress?
Yeah, what makes us stressed out?
来週はですね、どういうことによって私たちがストレスを感じるか、その見極め方、その原因の見極め方を語りたいと思います。
And some of the response choices that we have.
そしてそのストレスがこうだって分かったら、それにどのようにこう反応しているか。
But if you need prayer this morning, we're here.
今朝祈りが必要な方、
we're here to pray with you.
一緒にお祈りしましょう。ここに前に来てください。
Otherwise, God bless you. Have a good lunch.
もし祈りが必要のない方はですね、その場で大丈夫ですけれども、皆さんぜひ素晴らしい午後を過ごしてください。